もなければ仕事でも何かなければ来ないですよ、わざわざ。でもここから発信していけば、おなんか面白そうだなっつって行ってみようかなって来るじゃないですか、
はい。
まあ、ぜひねそういう機会をどんどんどんどんやっぱりね発信し続けることで、まあ、作っていけると思うし、そういった中で人ももしかしたらね移住とかね面白いから住んでみようとか仕事をここでやろうとかいう人もできるかもしれないので、とにかく風を起こさなきゃダメですよね。
風を起こさなきゃダメ、本当その通りですね。
自分が何もラザもね、本当 ラザない我が物だったんです、
はいはい、
ラザないからそういうことができたんですけど怖いもの知らずっていうかね。でも一生懸命やればやるほど沼にな、今風に言えば沼にはまって
はい、はい、
うん、底なし沼になってで一人で沼に沈んでいくのも大変なので、はい、三沢先生とか森川先生とか新木さんとかなんだかといろいろな人たちを引きずり込んで
引きずり込んで、
でみんなで沼入ったら何面白いじゃんみたいな感じで、まあ、ぜひね今若い人たちもその沼ね、
はい、
作ってると思うのでみんな入ったらいいですよそしたらね、うん、後にいい人生だったなって思えると思いますよ。うそうやって仲間もね本当の仲間ができますから、
はい、
それが財産ですよね。
ここでカシオペア連邦誕生当時からそれぞれの方面で活動を行っている方々にコメントをいただきましたので紹介します。
カシオペア連邦合唱連盟の会長をしております高橋美彦と申します。この合唱連盟はそれまで各地域ごとに活動しておりました合唱をぜひこの連邦ができたことによってお互いの交流会を持ちましょうという趣旨のもと合唱連盟による合唱祭を開催することになりました。これまで第26回を数えております。現在はこのコロナ禍のために2年ほどお休みをしておりますが、その間に岩手県の合唱連盟主催による合唱祭を2度ほどこの二戸の地域で開催しておりまして、県の多くの合唱団の人たちとの交流も持つことができました。これからもできるだけこの合唱連盟の合唱祭を続けていくことによって、よりそれぞれの合唱団の交流はもちろんのこと、お互いに監視をし合うことによっていいところを学び取っていきたいなっていうふうに思っております。ぜひ小さい子どもさんからそれこそおじいちゃんおばあちゃんまで誰でもが歌える参加できるそういう合唱祭を目指して今後も進めていきたいなっていうふうに願っております。ありがとうございました。
はい、カシオペア連邦地域づくりサポーターズの代表をやっております波岡陽一です。サポーターズができたきっかけっていうのは、平成3年にカシオペア連邦が建国したのがきっかけなんですが、その活動の中でもうちょっとその地域で活動してる人をなんとかお手伝いできないのかということで、基本的には地域づくり活動をしている人たちの資金的な面のサポートもしてきました。皆さん結構その積極的に頑張ってくれまして、本当に大臣表彰とか天皇杯とか取った団体もありますし、この地域でですねその数々の活動がむしろ広がったというか、これからやろうとする芽も育ったのかなというふうに思っています。これからは地域づくりの答えっていうのは一つじゃありません。正解はありません。人の数活動する数だけ答えがあると思います。これからも、そういうものを応援して地域に残るような活動にしていきたいなと思っております。
1991年、こうしてカシオペア連邦が誕生しました。5つの市町村の広域的な取り組みはここから始まっていきました。やがて上法寺町は二戸市と合併、全国的なご当地キャラブームの中、カシオペア連邦にもそれぞれキャラクターが誕生しました。より楽しく、より明るい話題がカシオペア連邦を彩っていきます。第2章、近年のカシオペア連邦。
引き続き第2章、近年のカシオペア連邦ということで、この時間はスタジオにお三方、お越しいただき、クロストークをやっていきます。お越しいただいたお三方はこの方々です。
はい、一戸町より参りました、カフェ一戸日和の荒内正美と申します。もともとは青森市の出身なんですけれども、2017年の12月に一戸町の地域おこし協力隊ということで一戸に移住してまいりまして、で3年間活動した後に去年の8月にカフェをオープンしまして、IGR 一戸駅の中で今カフェをやらせていただいてます。私地域おこし協力隊の頃は一戸町の公営塾、塾の先生をしてまして、そうなんです、小学生、町内の小学生向けに塾の運営をしてたんですけども、もともとお菓子作ったりとか料理したりするのが好きだっていうのがあって、協力隊が終わった後にカフェをオープンする運びになったんですけども、はい、で実際カフェの中でもコーヒー出すだけじゃなくって、チャレンジショップ的に何かしたい人たちが出店するようなイベントしてみたりとか、この辺おいしいものいっぱいあるので、そういうのをこうフューチャーしながらいろんなお菓子とか食事を提供したりとか、まあ、ちょっとコロナ次第ではあるんですけども、子ども食堂みたいな取り組みもこれからしていきたいななど考えておりました。
続いて、
はい、軽米町から参りました堀米雄平と申します。ふるさと応援隊は軽米ということで、ハイキューという漫画に出てくる背景の景色が軽米町に似てるということで、ファンの方が多くいらっしゃっておりますので、そのお方たちが困らないようにということでサポートをさせていただいております。出身は愛知県ですが、父が軽米町出身なので、父の U ターンにくっついて帰ってまいりました。本日はよろしくお願いします。
わかる米自体はいつからあるんですか？
活動は2015年から、はい、始めております。その風景を見てもらって、帰っていただくだけだと、特に何もその後につながらないということで、できるだけ、何回も来ていただいたりとか、町の方と交流していただくようにということで、夏祭りや秋祭りに参加していただいたり、あとは、常連の方になりますと何回も来ていただくので、軽米だけではなく、近隣の市町村に遊びに行ってそれぞれのいいところを紹介したり、美味しいものを食べたりしてというおもてなしをしております。
では最後お願いします。
はい、黒部村から来ましたキングオブチキンのアートディレクションをしております佐藤光介と申します。今日はどうもよろしくお願いいたします。
お願いします
。2019年約2年半前ですね、キングオブチキンが誕生したの。黒部村っていうのは、まあ、だいぶ最近は分かってきたと思うんですけど、岩手県ではもうトップシェアを誇るブロイラー生産地ということでですね、あとは全国的に見てもこれはもうかなり国内有数の産地であるという、ここをですね PR する手でですね手でじゃないよ、手でじゃないんだよ、はい、ということでですね、まあ、いつも毎年ビアガーデン、青年部でビアガーデンやってるんですけども、その2019年の年はじゃあ何かこうテーマを持って取り組もうということで、じゃあ村のその鶏肉を使ったおつまみを使ったビアガーデンやろうということで、まあ始めましてですね、まあ、その時に私が会議中に落書きを書いたものがキングオブチキンだという いうことでですね、
誕生秘話ですね、は
い、とても美しい始まり方をしたわけでございますけども。
アートディレクターとは何なんですか。
お、なるほど、アートディレクターというのはですね、あのデザイン全般を私が統括しておりまして、はい、そういう全体を統括をしているのがこのアートディレクターでございます。
かっこいい、
かっこいい、
肩書きが
かっ
こい
い。おしゃれ。
横文字でね。
そんなお三方、集まっていただきました、はい、テーマがですね、近年のカシオペア連邦ということで、例えばなんですけど、自分たちのその町村、での活動だけじゃなく、広域的に、まあ、カシオペア連邦、その例えば、お隣町と一緒にこういうことやったとか、
うんうんうん、
広域的にこういうことを取り組んでみたよみたいなことって、それぞれ皆さんありますかね。
うん、私の場合は、うん、その地域おこし協力隊の頃に、あの地産地消マフィンっていう名前をつけて、こう近隣市町村の美味しい雑穀だったりとか乳製品だったりとか果物だったりとか、その時その時で美味しいものがいっぱいあるから、それをもう、あのいろんなのを詰め込んだマフィンを季節季節で作って売ってみるっていう、そういう活動をしてたんですけども、まあそもそもは町の美味しいものを発信するっていう意味合いで、町で食べようよっていうような中身だったんですけど、こうすぐにあの二戸さんとかいろんなあの近隣市町村さんからお声掛けいただいて、イベントの時にこう出店してみたりとか、そういうような動きがすぐに始まって、うん、結構あの呼ばれて、いろんなところで、これ一戸のなんとかさんが作ったなんとかだよとか、
うんうんうんうん、
どこどこで取れたブルーベリーだよなんて言いながらすると、 その市町村のこれ美味しいから今度使ってみたらみたいな売り込みがあったりとかして、
うん、
なんかこう私が意図はしてなかったんですけど、自然発生的に近隣市町村さんとのつながりっていうのはできてったみたいなところはありますね。すごい面白い動きでした。
他の自治体に出店したりしたってこと
ですね。そうですね、はい、
佐藤さんは。
そうですね、あの、まあ、おぶちが一応こう最初当初からこう自治体の枠に縛られないでやるっていうのでスタートしてまして、大体ほらご当地キャラとかだったらもう自分のところだけこうなんかなんかそういうの嫌じゃないですか。で実際その自治体の線なんていうのは見えないでしょ。
そうですね、
航空写真でもさ。なのでまあ勝手に人間が引いた線なんで、そこだからそこにはとらわれないということで、勝手な活動をずっとしておるわけでございまして、まあなんで二戸でもね、結構キングオブチキンのイベントやっていただきまして、まあ最近大きいもので言えば、その二戸の料理人の会とコラボしたオブチキカップということで、ね、これね、ちょっと今二戸と九戸だけだったんですけどもね、参加店は俺はもう来年はカルマイと一戸の食堂さんも巻き込んでやっていきたいなと。
いいですね、
余ったります。あ、で
佐藤さんですよね。佐藤さんですよね。
そうです違います。これはダメです。これはダメです。これダメなやつ、ダメなやつ、
うっかり。
皆さんそれぞれこう、まあ、具体的に人までわかんないにしても、それぞれの町のこういう取り組みとかこういうことやってる皆さんってこう見てたり意識したりするんですか。
あー、やっぱりね、おぼちきさんも別格かな。
見てますね。
ね、最近はもうでも情報寺の猫の勢いがすごい。
猫ちゃんもすごいけど。
ただただこの台風が過ぎ去るのを待つのに、おぼちき消えたんじゃねえかっていう最近のこう見方で、ちょっとね、すごい勢いですけども。別格ではないんですよ。本当に。
ですね。やっぱり
地道な地道な活動ですよ。でも本当に。だって2015年からね、ワカルマイさん
は。ああ、そうです。まあでもこちらは来ていただいた方をおもてなしするっていう感じなので、まあそれこそね、あの、はい、九戸にブドウ狩りに行ったりだとか、
はいはいはいはいはい、
あの一戸に一緒にスキースノボをやりに行ったりとか、
あ、そういうこともやるんだ。
そうですね。需要があればというか、やっぱりね、
うん、
せっかく来たのだから、
ここに来たらね。
で軽米で初めて行った時にやったよとかね、うん、見たよ聞いたよってなればそれは後々またつながって、うん、いろんな人にも喋っていただけるし、うん、お子さんができた時とかにもね、うん、お母さんが初めてスキーやったのは岩手県の、うん、あじゃあもう一回行ってみようっていう風にどんどんつながっていけばいいなっていうことで、
なるほどね、
おもてなしをいろんな多岐にわたってさせていただいてるって感じですね。
ここが素晴らしいわけですよ、あの堀舞さんの。普通だったらね、俺やっぱりカルマイに呼んでるからカルマイの中でこう完結させようとするんだけども、そこほら黒辺にブドウ狩り行ったりね、それこそ奥中山にスキー行ったりだからこのなんか地域全体を使って、だからその方を本気でもてなそうと思ったらやっぱりそういう思考にだんだんなっていくんでしょうね、うん、
やっぱ一番ね、
そうそうい
いよっていうところを
自分がおすすめしたいところとかね、
そう星見たいって言ったら広野町、
そうそうだ ね、
やっぱり道の駅大野のあの天文台のところまで夜中行って、
はい、
明け方まで星を見て、
はいはいはいはい、
よし寒いから帰るぞ、
そうそうなんです、うん、す
ごいな、ね、やっぱりいいところはねいっぱいあるし、逆にカルマイだけで収めようとすると、
う
ん、無理が温泉ないし、
う
ん、
そう
だね、とかね、なんかいろいろね
出てきちゃうんで、
そうなんですよ
なっちゃうからねただやっぱり行政単位でやるとやっぱりそこはどうしても、
うん
うん、そこから出られないから、 そうなんですよね、そこがやっぱり民間の人が結構やってる強みかなっていうのはね、うん、思いますよね。
まあ、皆さんにお伺いしたいのが今後、まあ、この広域的に、うん、カシオペア連邦とか隣町と一緒にやってみたい活動、こういうことやってみたいな、これ本当個人の考えで全然いいんですけど、私こういうことやってみたいな、俺こういうことやってみたいなっていうことを教えていただきたいなと思います。
はい、まずはお客さんがね、気軽に来れるような環境に世界がなることが一番大切なのでというところで、うんうんうん、また来ていただければね、夏祭り秋祭りに限らず、近隣市町村のねいいところ、ぶどう狩りなり、スキー、スノーボード、スケート、まあ、やったことない子ね多いので、いろんな体験をしに春前に来てくれればいいなと思っております。
そうなんですね、もう堀舞さんのやってる活動もこういうことやってますからね、
はい、
いろいろ巻き込んでやってるっていう、
うん、そうなんだよ、うん、そうなんだよ
ですよね。あとはもう情勢がってことですね。
そうです、
うん、
では、久野辺村佐藤さん、
はい、まあ、当初の目的通りアートを使った町づくりで一つこうモデルケースを、作りたいなと、うん、ちっちゃい村でもこうできるんだっていう、こうモデルケースですね、うん、ができればさらにこうお客さん呼び込んで、
うん、
それこそまだちょっと少ないですけど講演会とかも視野に入れながら、はい、視察とかも久野辺村にこうね視察に来てもらうとか、まあ、そういうのでこうがっぽり儲けようと、ね、我々ちょっとそんなことを考えておるわけでございますよ、ね、フェスとかもね、フェスとかもやりたい、
それこそ、
そのために僕は曲を書いてるんだよ何曲も何曲もそうですよ、
いい
です、ね、キングオブチキンフェスティバル、
いい、
どうですか、
いいです、ね、
野外で、
はい、
その時は出展してくれますか、
もうもちろんです、
あその時は全国から呼んでくれますか、やった、ここで
引き連れて、
ここでなんかすごいでっかい仕事できました私今日満足です。
町の垣根を越え、カシオペア連邦という広い範囲で活動ができるのは、これまでの30年の積み重ねがあったからではないでしょうか。いろいろな形でカシオペア連邦に関わってきたカシオペアンがいます。そのカシオペアンたちがいなければ、今日までカシオペア連邦は続いてこなかったでしょう。先輩カシオペアンの皆さん、ありがとうございます。さて、我々が目を向けるのは過去ばかりではありません。第3章、これからのカシオペア連邦について。
それでは第3章、これからのカシオペア連邦ということで、スタジオにはお二人お越しいただきました、この方々です。